ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小宮です。はい、本日の朝の朝一特集は肩こりでしたね。今や日本人の国民病でもある肩こりですが、大人だけじゃないですよね。小学生の重いランドセルね、ICT だってタブレット学習だって言われてますけれども、いまだに重すぎてうちの息子よく朝転がってますよ、後ろに引っ張られて本当になんであんな教科書とノート多いんだって思うんですけれども、まあ重いランドセルを担ぐ小学生でさえも肩こりになっている日本でございますね。大きくなって中高生になっても部活動のねバッグも増えて、こうダブルバッグ、カバン2個持ちで行っているような状態ですから、あれもまた大変ですよね。筋肉量は増えるからマシになるのかって言ったらそうでもないしね。ドラゴンボールの亀仙人のじっちゃんの亀の甲羅背負って修行してるんじゃないんだからって言って、しかもあれ下ろしたからって言って高く飛べるわけでもないしみたいな感じですよね。残るは肩こりだけ。こういう荷物どうにかなりませんかね。まあそれは置いといて、とにかく、日本人のこの国民病とも呼べる肩こりなんですけれども、私たちの体、肩幅もやはり狭めですしね、薄い体格となっておりますので、骨格的にどうしようもない、なりやすいというところは、まあ、欧米の方々に比べて仕方のないところではあります。ただし、まあ、日々の、ね、生活習慣の、まあ、姿勢の改善であるとか、あと癖ですね、これを直すことによって、まあ、かなり緩和はできるでしょうということで、朝はいろんなストレッチが紹介されていました。ただストレッチするっていうか、今すぐこれどうにかしたいみたいなのがねあったりとか、あとストレッチをする元気がなかった、今日はもう寝たいけど肩ガチガチとか、いろいろあると思います。そういった方々に向けて和製油をですね使って、まあ、なんとか緩和できないかということで、いくつかご提案させていただこうと思います。はい、まず私が激推しするのは、水目桜の和精油です。水目桜に関しましては、まあ、何度かご紹介しているのでもう聞き飽きたわって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、木こりさんのですね、こう水目桜の樹皮を剥いでシップにしていたというところから精油が取られるようになったものです。でこの水目桜はですね、成分がサリチル酸メチル約 98% 以上みたいなね、いやそんなアホなみたいな主成分なんですけれども、本当です。でこれはですね、本当に親しみを込めて塗るサロンパスと呼ばせていただきますが、もう塗るだけでマッサージなしでも筋肉を柔らかくしてくれる便利な精油でもあります。ただし塗るサロンパスというだけありまして、匂いも湿布の匂いなので、ちょっとこれね、会社の帰りにデートがあるのよみたいな時にはちょっと肩こったからって言って使えないですよね。まあおすすめは寝る前に塗って寝るっていうのをおすすめしています。まあお風呂上がりにですね、ライスキャリアオイルとかキャリアオイルにだいたい 1% の濃度、水目桜ね、ちょっと皮膚刺激が強いので、まあ、濃度は 1% 以下にしていただいて、だいたい 10ml の、まあ、キャリアオイルに対して精油ボトルから2滴、これで約 1% の濃度になります。それをですね、まあ、首から肩、背中とか腰とかですね、痛みが気になるところ、針が気になるところに塗っていただいて、そのまま寝る、すると翌朝には結構すっきりとですねしてくるもんです。ただしこの水目桜に関しては結構強い精油なので、皮膚刺激があるので、必ずねさっきの濃度 1% 以下で守って使用してください。であとお子様はちょっと使えないですね。まあ、小学校の高学年ぐらいになったら使えるかなというような感じはします。であとご高齢の方ってね、こう毎日整形外科に通っているみたいな感じの方が多いと思うんですけれども、まあ、そういった方々がね毎日のように湿布を貼っていると結構皮膚がこう荒れてしまってちょっと赤くなっちゃってっていうような方もいらっしゃるかなと思います。でそういった方々が例えばこう湿布をちょっとねお休みをして、でその間に水目桜の精油を使って、まあ、トリートメント塗布をするというのは、まあ、皮膚の通気性の観点から言うと使えるツールなのかな とは思うんですけれども、ご高齢の方もですね、皮膚刺激に対してやっぱり少し鈍化をしてしまっているところもありますし、乾燥して皮膚が薄くなってしまっているということもあるので、濃度をですね、だいたい半分ぐらいにしていただいて 0.5% ぐらいで様子を見ながら使っていただければなと思います。あとは連続使用をしないことですね。いくらこう肩こり、慢性的に肩こりなんだよねとか、もう腰痛ずっと続いててってなっても、1週間2週間とかですね、連続して使うようなものではないので、あくまで応急処置的にですね使っていただきたいと思います。痛み止めを毎日飲むような感じってちょっとね、なんかなって思うと思うんです。その違和感と同じものだと考えてください。それから大切なことなんですけれども、水目桜の精油に関しては、成分がですね、サリチル酸メチルということで、アスピリンアレルギーのある方は使えません。ここはね、注意していただきたいと思います。はい。で、続きましておすすめの精油なんですが、これは和精油ならではですね、山椒です。山椒は英語で言うとジャパニーズペッパーなんですよね。ブラックペッパーの精油というのは割と、アロマテラピー検定でお勉強された方もいらっしゃると思います。手にも入りやすいですよね。で、ブラックペッパーが血行促進作用があるとかね、そういうのは学んだ方も多いかなと思うんですけれども、同じく山椒もですね、かなり血行促進してくれるので、大変肩こりの時とかはですね、助かる精油でもあります。ブラックペッパーとちょっと違うところは、山椒ってやっぱりみかん科ですので、結構リモネンがですね入っていて、こう爽やかな香りがするというのも特徴です。水目桜のシップ臭はちょっと嫌だけど、山椒だったらいけるかなと思う方はですね、ちょっとうなぎが食べたくなるような香りなんですけれども、山椒を使っていただいてもいいのかなと思います。これもですね、結構皮膚刺激のある精油なので、濃度はですね 1% 以下で守って使っていただければなと思います。3つ目おすすめの和精油なんですが、よもぎの精油ですね。私、よもぎの精油の蒸留を初めて見た時にすごく感動したんですね。もうなんか、何色してると思われますかね、緑かなってちょっと思うじゃないですか。でもね、よもぎって精油にするともう万年筆のインクみたいな紺碧のブルーなんですよね。よもぎってなかなかその身近にあるね、植物なんですけれども、精油って見ないなと思われる方が多いと思うんですよね。本当にその通りで、ヨモギって結構採油率が低くてですね、大変なんですよ、蒸留して精油を取るのが。ただ取れた精油っていうのはすごくですね、その美しいブルーもそうなんですけれども、香りはヨモギの草餅の香りももちろんするんですけれども、それより少し18シネオール臭、つまりスーッとしたローズマリーとか、ああいうような香りがします。で、またヨモギの精油はですね、肩凝った時に肩に塗って寝ると、ちょっとですね、そのほっこりした香りとともに肩がスーッとですね、こう楽になっていくような感じがして、血行促進につながっていてですね、気持ちよく眠れるという特徴があります。で、その水目桜とか山椒に比べて、その香りのなんていうのかな、きつさがねだいぶないので、普段使いしやすい精油というのもあるのかなと思います。で、水目桜とか山椒に関しては、こう皮膚刺激がね、ちょっと問題にもなっちゃう、こう強い精油ではあるんですけれども、ヨモギに関しては、どちらかというと皮膚を保護してくれる作用もある精油ですので、そういった観点から見ても、お肌弱めの方はですね、水目桜とか山椒を選ぶよりも、ヨモギを使っていただいた方がいいかもしれませんね。番外編として、ヨモギと同じようにかなり血行促進をですねしてくれる和精油の一つとして、ヤマト陶器が挙げられるんですけれども、ヤマト陶器の精油の中にはリグスチリドという成分が含まれていて、体をかなり温めてくれる作用があります。で、このヤマト陶器入りの トリートメントオイルで体をトリートメントすると本当に全身がポカポカしてくるような感じがするんですね。なので、まあ、冷えもあってかつ肩こりとかがひどいという方はですね、こちら使っていただいたらいいかなとは思いますが、しかしちょっとですね、精油が貴重すぎてお値段がですねかなり高くなってしまいますので、そこはですねちょっと自分のお財布と相談をしたり、あとは他の精油とブレンドをしてですね、大和陶器をそこに一滴加えるというような使い方で使っていただけるとより効果的になるのじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか、ね、水目桜、山椒、よもぎというふうにですね、いろいろご紹介してきたんですけれども、それ以外にもですね、精油の中には例えば鬱滞除去作用ですね、詰まっているリンパの滞りとかをどんどん排出してくれるような作用を持つ精油が多かったり、この、ね、3つの精油以外にも血行を促進してくれる作用がある精油っていうのはものすごくたくさん、ほとんど持っていると言っても過言ではないぐらいなんですよね。で、日本の精油っていうのは、森林から取れる木から取れる精油がほとんどであるっていうのと、あとは畑で育ったり農作物のこの柑橘類の果皮から取れている精油っていうのがほとんどですので、どちらの精油を使っていただいても実はこの作用っていうのは期待できます。なので結論、アロマセラピーの基本、自分の好きな香りを使ってケアをすることが一番良いというのがあるんですけど、このね、水目桜、山椒、よもぎという精油の香りが嫌いでも他の精油を使ってですねケアしていただくことで肩こりっていうのはアプローチしていくことが可能なんですよね。ですので、ご自身の体調や好みに合わせてこうやっていろんな種類の精油を組み合わせて自分オリジナルで自分専用のブレンドオイルを作っていくっていう楽しさをもっともっと味わっていっていただきたいなと思っています。こんな風にこんな時ってどういう和精油を使ったらいいのかなっていうようなご質問などは随時 LINE の方で受け付けておりますので、どんどんお気軽にチャットを送ってください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミュでした。